おはようございます。またオンラインの方おはようございます。こんにちは、こんばんは。感謝します。ですね、最初に、今日はお祈りをしたいと思うんですけども、全献金額の10分の1を、外部の働きのためにお捧げしています。7月分の5万8200円を、お捧げ、お祈りしたいと思います。またまだ被災している方々もおられるので、その方々のためにもお祈りしたいと思います。共にお祈りください。愛する天の父様、感謝いたします。あなたがこの命の鏡に福岡教会の経済を豊かに祝福してくださっていることをありがとうございます。7月分の外部従事献金5万8200円を主の外部の働きの方々のためにお捧げいたします。これをあなたが清めてくださり、あなたが豊かに用いて言ってくださることを、外部の働きを祝福してくださり、用いてくださることをお願いいたします。また捧げました私たち一人一人の手をあなたがさらに祝福し、この一人一人の経済、この教会の経済を豊かに祝福してくださることをありがとうございます。さらにあなたに期待いたします。この時を感謝します。また今豪雨災害や、また被災しておられる方々における、神様、この、復興を守ってくださり、暑い中ですけれども、本当にこう、また二災害とかから本当に一人一人を守り、神様がこの回復を与えていてください。出られることを通してもイエス様は救い主であるということを多くの方々たちに救われていくことができますように、さらに導いてください。私たちもいつどこで災害が起こるかわからない時代に入っていますけれども、神様、いつどんな時にも神様に信頼し従うことができるように、適切な対応を取ることができるように、主は助けを与え、守りを与えていてください。感謝します。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。感謝します。主の御名を上げます。さっきは地震 の時の印ということを学びましたけれども、日本もですね、もちろん例外ではなく、また東京や関東の大地震というのもですね、近づいているということもありますので、いつどこで何が起こるかわからないんですけども、備えてですね、祈りが一番備えとなりますので、備えてですね、いきたいというふうに思います。今日の三越新聞ですね、白馬キャンプの事柄とかが載っていますので、ぜひ見ていただきたいと思います。教会場方面にですね、ブレッシングライスのイベントでコンサートということで、2カ所、20日と21日ですね、7月に行われたコンサートの場所に載っていますので、ぜひ見ていただきたいと思います。それから、体験記のところではですね、IT 企業に働いておられる方なんですけども、森さんですかね、女性の方ですかね、ですけども、ちょっと 仏教系といいますか、多宗教のところに入っていって、ちょっといろいろやめなければならなかったとか、宮家についてですね、書かれています。続編がありますので、ぜひ見てですね、見ていただきたいというふうに思います。それから先週でしょうか、そのインドのですね、牧師の方で、たくさんの教会と神学校をカバーしている方がいるんですけれども、南インドの方でしょうかね、証しが載っています。クリスチャン迫害が強まっているインドっていうことで、言われているんですね。今のインド政府は反キリスト教ですっていうことなんですね。以前は議員政治家だけでしたが、今は首相や国の首脳陣たちまでがヒンズー教の過激派グループのメンバーなのですということですね。そのため特に北インドでですね、クリスチャンの人たちの迫害が激しくなってきているということですね。牧師が、教会が破壊されたり、牧師が殴られたり、監獄にいられたりしているのもですね。でも心配はいらない、でも本当に初期の破壊ほどではないですけれどもということを書いてありますけれども、でもその中ですごいインドにもたくさんのですね、リバイバルの働きが進んでいるということをですね、覚えていきたいと思います。ですね、あと月刊くもろには8月号が出てますので、ぜひ読んでみていただきたいと思います。さっき映像にも出てた三木牧師ですね、広島で災害に遭われた方ですけれども、そのメッセージが載っていますので、ぜひ見ていただきたいというふうに思います。豪雨災害の時もですね、ちょうどその日が コンサートの日でですね、その介護施設にコンサートに行ったそうですね。こんな日だけどもと思ったけど、向こうの人もですね、皆さんこう、ま、待ってこう楽しみにしてるのでって言われてコンサートに行ったそうなんですね。でその帰りこう 自宅の方に帰ろうとしたら、もう水がすごいたくさん水道路に流れていて、で、まあ、ある車はそれを突っ切ってですね、向こう帰っていったみたいなんですけども、これは危険ということでこう引き返して、で自分の会社のこうビルの方にいたら守られてですね、で3日経ってから自分の家に帰ったそうなんですけど、さっき証しにあったように本当にこう水が流れた跡もなくて、同じその危険地域の中でたくさん亡くなったりですね、行方不明になったり家が壊れたところもあるんですけど、なぜか自分の家はこう、ま、全く守られていたということをですね証ししておられましたけども、あのぜひあの、ま、ミキボクシーの証しが載ってますので、あのぜひあのメッセージが載ってますので、ぜひ見ていただきたいと思います。あとあのチラシがと、できてますので、ぜひ皆さん用いてください。8月今月ですね、22日にパウロ秋元牧師をお招きしてですね、正解を持ちます。今回午前中ということでですね、水曜日の午前中になりますけども、22日あの光ホール、福岡光ホールといって大名の方にあるあの一般の会場、まあ、ここも一般の会場なんですけど、会場でですね行いますので、ぜひいろんな方誘っていらしていただきたいと思います。ですね、まあ、私たちはあの、クリスチャンは永遠に生きるものとしてですね、神と共に生きるものとして私たちはこう導かれているわけなんですけれども、そのことについてですね、私たちがこう死んだらどうなるかとかですね、これからどうなるのかということをちょっと正しくですね、こう認識し捉えておきたいと思うんですね。ちょっと今日は前もって書いてみたんですけども、まあ、秋元牧師があの私たちが希留者である、この地上はですね、あの、ここが本来私たちがいるべきところではなくって、私たちの本来のふるさとは天国であり天のエルサレムであるということなんですね。それを正しく受け取って、でももちろんこの地上に生かされている御心というのもあります。でもその天に私にこの地上を希留者であるということを正しく認識して歩むというのは、この地上で歩む時にもすごく重要なこととなってくるのでですね、覚えていきたいと思うんですね。であの旧約の時代なんですけども、旧約の時代は人が死ぬとですね、ハデスっていうところに行ったわけなんですね。まあ、ヨミとか書かれていますけども、シオルとか書いてありますね。 でその時はですね、このハデスの中に2つあるんですね。アブラハムの懐って書いてある、アブラハムの懐と言われているところですね。ラザロと金持ちの証がありますけども、ラザロが行ったところですね。ラザロはここで慰められているわけなんですね。そして、一方ハデスというのがありまして、でこれは地獄ではないんですけど地獄的なところですね。アブラハムの懐は天国的なところなんですね。で両方あって、そしてその間にこう溝があるんですけども、どうも向こうを見ることができるんですけども、あのラザロがこう慰められているとか、金持ちが苦しんでいるとか、そういうのは見ることができるんですけども、それを超えていくことができない、溝があるって書いてあるんですね。でいわば、まあ、この地上でいうと留置場みたいなんですね。まだ刑が確定する前の場所ですね。それがハデスっていうのがあります。そして旧約時代が来て、でこのイエス・キリストが地上に来られて、私たちの罪のために十字架にかかってくださいました。でそして十字架にかかって復活されて、でここからですね新約時代が始まったんですね。でそしてこの天のアブラハムの懐のがはこの完全に天のエルサレムに移行しますですね。でそして、まあ、この時代ずっとそうなんですけども、あの今私たちの時代はそうなんですけど、人は死んだらですね、まあ、あの火葬されたり土葬されたりいろいろしますけど、いずれにしてもこう肉体は滅びてしまって、霊の形ですね、霊の形で存在するっていう、霊として存在する、で天目的なところに行く人と霊の形で地獄的なところに行くと行く人がいるわけなんですね。そしてあの今エス様の十字架以降は天のエルサレム、天国の、天のエルサレムというのは天国のこと、神の国のことですね。これが始まっています。で死んだらここに行くわけなんですね。で皆さんあの例えばイエス様を信じてこう亡くなった方はこちらに行っているということですね。まあ、あの一度も福音を聞かないでですね死んじゃった人はどうなるのかっていう方がいるんですけど、それはちょっと聖書に書いてないので、ちょっとそれは
わからない、神様に委ねておく必要があると思うんですけども、イエス様を信じた人はここにこう入ってくる。でハデス黄泉っていうのはこれずっと続くわけなんですね。そしてここに、もう少ししたらおそらく中東和平ですね、反キリスト、ヨーロッパから出る反キリストが中東和平を締結しますけど、ここから観覧時代が始まるわけですね。そして 3.5 年の時に、半分の時にイエス様が空中サインされまして、空中サインされて、そして一気にクリスチャンが軽挙されるっていうことが起こってきます。全員ではないんですけどね。そして一挙に引き上げられるんですね。でその時に全員が御霊の体になるわけです。この天井も私たちの肉の体ではこうバーンとぶつかって、上に上げていただいてもこうバーンとぶつかってしまいますけど、いわゆるこの壁をすり抜くことができるような、そういう天にこうスッと上がっていくことができるような、特殊な体ですね。天国で生きることができる完全な体というのがですね、私たちに与えられてきます。そして今まで死んで天国にいた人たちですね、皆さんの親族の方の中にもおられると思うんですけど、そういった方々は今霊でいるわけなんですけど、この時にイエス様の再臨の時に一気にですね、その手にいる方々も全部、霊の体、御霊の体はですね、完全な体というのが与えられていきますね。そしてまた 3.5 年経ちますと、今度イエス様は地上にエルサレムにこう、地上再臨されますですね。でそしてこの時に反キリスト、偽キリストがですね、地獄に落とされます。でこの時裁かれて落とされるんですが、この時ですね、ゲヘナっていうのが始まるわけなんですね。実質ですね、いわゆる地獄になりますけども、それが始まります。でこちらはですね、地上では千年王国が始まります。これは天国ではないんですけど、キリストが統治するですね、素晴らしい、私たちもそこにいるっていう、そういう場所ですね。で素晴らしいこう場所であります。しかし最後にサタンが解き放たれて、またこうエルサレムを攻めようとするわけなんですけど、そこでまたサタンが裁かれて、サタンもこのゲヘナ、地獄に投げ込まれるわけですね、そしてあります。そしてこの千年王国があった時に最後の審判というのがあるんですけども、ここで裁かれます。罪が裁かれます。エサも信じないまた方はここでからゲヘナにこう行きます。でもクリスチャンはエサの身代わりの十字架を信じているので、裁かれません。でそしてここにですね、天のエルサレムも存在しているんですが、エサの十字架以降ですね、この天のエルサレムが今のエルサレムの上に降りてきます。空中都市じゃないですけど、なんかこうすごく大きな、今のイスラエルよりもっと広い範囲でですね、降りてくるわけなんですね。で私たちは究極の私たちのふるさとといいますか、いるところはここ天のエルサレムなんですね。ここに永遠に住む、神と共に住むっていう場所を神様は用意してくださっているわけなんです。で私たちはですから、そこで永遠に生きるわけなんですね。で、だけどなので今私たちのこう姿っていうのは、私たちは年を取っていきますし、いつかこう死ななければなりませんけれども、しかしこれは仮の姿であって、希留者であってですね、本当のふるさとはこう天にある。そして私たちは天のものとしてこう永遠に神様と共に生きるっていう素晴らしい恵みがですね、与えられていくんですね。何人かの方、天に帰ったことがあるという体験があるんですけども、ある方のお話はちょっとおかしいっていうのがあるんですけど、でも確かに張牧師とかマリーさんのお話っていうのは確かに天に行ったんだろうなっていうことをこう感じさせるものであるわけですね。でマリーさんはなんか行ったらなんかこう草とか花とか水とかも生きてるっていうんですね。でいわゆる地上で見て生きてるっていうんじゃなくて、本当にそれが生きてるっていうふうに、素晴らしい世界だったっていうことを言われてるんですけども、そのようなこう、パウロもですね、聖書に出てくるパウロも天国に行くことを絶望してるって書いてありますけども、本当にこの肉の体を脱ぎ捨てて天の体を着たいっていうふうにですね、言っていますけど、そのような素晴らしい、場所ですね。天国に行った人の話を聞くと、やっぱすごい素晴らしいところなんだなっていうことをですね、思うわけなんですけども、私たちはそこにこう導かれているっていうことなんですね。ですからそのことをですね、覚えていきたいというふうに思います。 でですね、今日の箇所をちょっと開いていきたいと思うんですけども、ちょっと時間がなくなってしまいましたけども、ヨハネの福音書ですね、21章の22節をお読みいたします。ヨハネの福音書の21章の22節をお読みします。イエスは、ペトロに言われた、私が来るまで彼が生き長らえるのを私が望むとしても、あ、それこっちに出ませんかね、表示しよう、それがあなたに何の関わりがありますか、あなたは私に従いなさいです、ね、もう一度お読みします。ヨハネの福音書21章22節、イエスはペトロに言われた、私の来るまで彼が生き長らえるのを私が望むとしても、それがあなたに何の関わりがありますか、あなたは私に従いなさい。でここはペトロにイエス様が語ったところなんですけれども、復活されたイエス様がですね、でペトロという人はイエス様を3回も、十字架の時にこう否んでしまって裏切ってしまった人であるわけですね。で彼にはとても、心の中にすごく痛みと失望が ありました。で自分はイエス様を裏切ってしまったっていう失望感と自分のこう弱さっていうのを本当にこう思い知ってしまったわけなんですね。でもここでイエス様はペトロを呼ばれて、あなたはこの人たち以上に私を愛しますかって3回聞くんですね。私は他の人が裏切っても私を裏切りませんっていうふうに言ってたペトロがですね、3回も裏切ってしまったんですけども、そのペトロに対してそのようにこう聞くわけなんですね。あなたは私を3回も裏切りましたねっていうんですね。そういうふうに言ってるんじゃなくて、その3回聞くことを通してペトロの心が癒されていったわけなんですね。で神様は私たちの心を癒してくださることですね。皆様自分が孤独だなっていうことをですね、感じる時があられる方がクリスチャンでもですね、あると思うんですね。でやっぱりこう人は私の自分のことをよく分かってくれない。